こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。ちょっと今週忙しくてですね、毎週そんな同じようなこと言ってるような気がしますが、水曜日ちょっとスキップしちゃいましたけれども、はい、今日はですね、はい、保育でも子育てでもいけそうな話題かな、ネタかなと思って、準備をしました。今日は土曜日ですね。土曜日に今録音してます。何日？28日でしたっけ今日。はい、28日の土曜日ですね。ですね、すごい、まあ、枕の話ということで余談をしますが、ミスターチルドレンがですね、30周年の今ツアーをやってますね。私の知り合いがですね、行くんだっていう話を聞いてからですね、めっちゃいいな、行きたいなと思ってですね、まあ行けないんですけどもちろん。で、せめてですね、まあ、周年記念アルバムをですね、買って、それから雑誌も結構特集してるんで、それも買って。すごい久しぶり、何年かぶりにですね、まあ、デビューした頃からずっと好きなんで、ちょうどね、僕が大学に入学した時にデビューしはったんですよ、ミニアルバムが出て。で、イノセントワールドだったかな、一番最初クロスロードだったっけ、まあ、どっちかがめっちゃ売れて、っていうのが多分僕が2年から3年になる頃だったような気がするんですけど、はい、ネット甲子園の時とかにね、アクエリアスの CM かなんかで流れてたんですよね。で、その頃から好きだったんですけど、その後留学時代とか大学院生だった頃とか就職してからとか、まあ、ずっと本当に聴いてて、いろんな曲にいろんな思い出がありますけどね、はい、30周年アルバムを聴いてるとまた、いろんな、まあ、で曲順も違うしね、セットリストっていうのか、曲順も違うし、またちょっと新鮮な、心持ちで聴きながら、また歌詞とかもちょっと改めて見たりするとですね、もう年も違ってくると昔とまた聴き方も変わってきたりして、はい、もう YouTube でも見てるし、はい、アルバムでも聴いてみたいな感じで、ここ数日しばらくはですね、ミスチル三昧ということで、過ごしております。はい、で今日のコラムですけれども、素朴な目で見るというのをですね、以前、書いた、ご覧いただいてるか分かんないんですが、4月5日ですね、入院する前日に素朴な目で見るという記事を書きましたが、かなり多くの方に読んでいただいていてですね、年度明けてからは多分一番読んでいただいている記事なんじゃないかなと思いますけれども、はい、その、まあ、続き続編というかですね、まあ、続編、結果的に続編になったのであってですね、津森誠先生の子供の世界をどう見るか、行為とその意味という本がありまして、これはですね、 NHK ブックスから出されている本ですけれども、これを読んでて、あ、この話書きたいなっていうことを、まあ、最近、考えていて、で、その書いてるうちにですね、あ、でもこの素朴な目で見るっていうのと話つながってくるなと思ったので、まあ、結果的にタイトルとしてはそっちに寄せたんですけど、はい、どっちかっていうと着想としてはその津森先生の話から着想したっていう感じで、書いています。はい、で、津森先生のことは、まあ、先生方多分ご存知じゃないかなというふうに思いますけれども、前にちょっとだけね、保育者の地平という本をみんなで読みたいなみたいな話をちょっとしたことがあったので、まあ、そういうとこだったりとか、議論する場をね、読書会みたいなやりたいなっていうのをね、議論みんなでできるような場所作れたらなっていう話をしてましたが、その後体調崩しちゃったりして、ちょっとまだ具体化はできてませんけれども、その時にちょっとお名前を出させてもらってた先生でした。はい、で、津森先生はお茶の水女子大におられた。お茶の水女子大はね、東大を出られて、でアメリカ留学とかを経て、お茶の水女子大で、教授をされていて、で、養護学校、愛育養護学校、多分幼児、障害のある幼児を、まあ、保育をする学校、幼稚園を、まあ、立ち上げたのか、園長さんかなんかしはってですね、という方だと思います。研究者としてもだし、保育者としてもということでずっとされてた方なので、非常に著書もですね、勉強になる著書がいっぱいあります。で、この本もですね、今じっくりゆっくり読んでるので、まだ全部読み終わってないんですけど、第1章ではですね、描画を 子どもの表現形態の一つとして見ると。で、何書いてるかわからないような描画もこういろんな生活の中のつながりの中で読み取っていくことで子どもの内面の表現であることが分かってくるみたいなことをですね、かなり丁寧に、多分これご自身のお子さんの描画を結構分析されてんのかな、違うのかな、でもなんかもしかしたらそうかもと思いながら、まあ、読んでたんですけど、描画とかね関心のある方結構おられると思うんで、もし興味があればAmazon とかで手に入ると思いますので、よかったら手に取ってみていただければと思いますが、はい。で、実は私が特に気になったのはですね、第2章でして、第1章ではなくですね、第2章が私としてはまあ気になったという、第2章はまあ遊びと子どもの世界ということで、まあ、私も遊びに関心がある私としてはそこに興味を持ったと。で、2章の中に4節あるんですけど、その中でもですね、2章の中に4節、違うな、2章の、待ってくださいね、2章の1、子どもの生活に参与することっていう中に4節あるんですね。で、2章の2がまた違う、2章の2は生活の変化の節目に立ち会うということなので、また違うんですが、はい、違うか、あれ、ちょっと待ってよ、子どもと、ちょっと待ってよ、はい、違うぞ、ごめんなさいね、2章の2は、子どもの世界に出会うか、表現としての理解というのが2章の2ですね。はい、結構細かく節が分かれてて読みやすいですね。一個一個の節がすごく短く何まとめられてるので、読みやすいですが、で、そこにですね、子どもと共に過ごす意思、生命的応答の展開、先入観を取り除くことというふうに小さな説が分かれています。で、これが私にとっては結構なんていうのかな、私が言いたかったことをすごく綺麗に言語化していただいている箇所もあれば、なるほどそういうことか、全然言語化できてない、意識化もできてなかったところもあれば、そこがすごく綺麗にって言ったら表現悪いな、なんていうのかな、僕にとっては分かりやすくまとめられていたので、ちょっとそこのお話を一つずつしていきたいなというふうに思っています。で、まずは括弧2ですねのところに書かせてもらった、子どもと共に過ごす意思ということで、松森先生は一日が始まるときにですね、今日の一日を子どもと共に過ごそうというですね、覚悟を決めて、そこに臨むんだということを書かれています。ちょっと読ませてもらうと、118ページからですが、私は子どもたちの中に出ていくとき、今日の一日を子どもと共に過ごそうと覚悟を決める。少なくとも子どもの方から去る前に、私の方から子どもの傍らを去ることはするまいと心に定める。そうでないとしっかりと子どもと応答する気持ちが浮き上がってしまうというふうに書き出しています。で、そういうことが分かっている、子どもの方もさすがにですね、そういうことをちゃんと読み取るよねっていうことを言ってます。今読んだところの続きですが、子どもの方も私の気持ちを読み取っているようである。本気で付き合ってくれる人でないと思うと、子どもも私に本心をあらわにしない。もう少し続けます。適当に辻褄を合わせて私と付き合ってくれるだけである。さもなければそういう私に対して怒りをぶつけ、私が困るようなことをして、私を嫌おうなしに引き込もうとする。それに対して子どもが望むならば、いつまでも一緒にいていいのだよという気持ちでゆっくりと子どもと共にいると、子どもは心を開いてくれるというふうに書いています。ここで津森先生が言ってるですね、意思、子どもと共に過ごす意思というのはですね、多分、現場の先生たちの多くが持っている感じの心持ちとはちょっと違うんじゃないかなっていう気が少なくとも私にはします。で、その子どもとその時を一緒に過ごそうという意思というのはですね、それが子どもに対して向けられてしまうと、それは圧力となったり重荷となったりするというふうに書かれてるんですね。そうではなくて、子どもとの生活を自分にとっても子どもにとっても意味のあるものとし、両者にとって大切な人生の一コマとしよう。子どもにとっても、まあ、もちろんだけど、自分自身にとっても大切な人生の一コマとしようして生きようとするという心持ちであるというふうにおっしゃられていると。で、まあ、ややもすると子どものためにということを私もまあ思ってますし、先生方もその思いはとっても強く持っておられるんじゃないかなと思うんですけど、自分にとってもその時間を大切にすると そのためには子供に対する目の向け方が大事なんだってことを津森先生はおっしゃってると。で、C に陥ってはならず修練を要するというふうにトレーニングがいるんだっていうことをおっしゃられてるんですね。この C 性のない見方っていうのは、これはね、結構現代の私たちは反省するべきことがかなりあるなというふうに私は思いますし、別に C 性を持とうと思って見てる人はいないと思いますけど、つまり偏った見方をしようと思って意図的な見方をしようと思ってる人は誰もいないんですが、意図的な見方になっているという、これはもう確実にあると思います、はい、じゃあ C 性のある見方、意図的にいいな主観性みたいなものっていうのはどこにあるかっていうことで、まず3番として生命的応答の展開という話をいきたいと思いますけど、私自身ですね、園に行った時に、よく子供が遊んでる中に入らせてもらってですね、それとなく近づいていくと。で、私に興味をして示してくれる子供がいたり、私が関心を持つ子、ちょっとゆっくりだったり、ちょっと人と離れて遊んでいたり、そういうお子さんだったりに私は関心を持つことが結構多いんですけど、そのじっくり何かやってる子とかね、向こうから寄ってくる子ももちろんなんですけどね、はい、どっちかっていうとなんか じっとじっくりとなんかしてる子に興味を持つことが多いですが、で、時に目があったりですね、で子供がちょっとなんか戸惑ってたりして、でこっちがニコッと笑ったり、ちょっと手を振ったりですね、そんなことをしてみたりとすることがあるわけですけど、でそうすると例えば向こうも若干戸惑ってる、私もどうしようかななんてことを考えてる、その時にですね、柱の陰にちょっと隠れてみたりとかするわけですよね。ちょっとした東屋があれば東屋の陰だったり、隠れると。そうすると向こう子供はですね、ちょっとこう何て言うの、覗き込むように顔をちょっとずらしてですね、覗き込むようにこっちを見るっていうこともあったりしますね。で、私は隠れておいてですね、その様子、向こうがこっちに興味持ったぞっていう様子を見たら、その柱から顔を出すようにしてですね、ちょっとビャッとこう顔を出して、笑顔で顔を出すわけですね。で、そうすると子供もまたそこから顔を出してですね、でお互いニコッと笑ったりしてですね、要はかくれんぼみたいな感じに一瞬というか、なっていくわけですよね。で、そうこうしてる間に向こうも隠れる、私も隠れるとか言って、こう、要はかくれんぼが、でそこのこう応答的なですね、向こうのアクションに対してこっちがリアクションする、こっちのアクションに対して向こうがリアクションするっていうのは応答的な遊びがこう成立していくわけですけど、でその中に自分たちがこう心地よく楽しくこうそこにいるということはよくある話ですよね。で、津森先生がですね、これと全く同じような例題をですね、この本の中に書かれてるんですけど、ややもするとこう単純な話、単純なやり取り、先生方も多分こんなやり取りっていっぱいされてるんじゃないかなと思いますけど、こういう相互の応答的なこうやり取りが基本的な体験であると、人間にとって。で、それを何て言うのかな、他愛のない、あんまりこう意味のない、こととして、さっさと、さっさとってことはないですけど、切り上げてしまったりとか、こういうことしようみたいな別の目的があったりするので、その時間をちょっとあんまり長く取らずにですね、っていうようなこともあったりするように思うんですね、はい。で、こういう自然に起こってくるような遊び、応答的なこう遊びみたいなもので、そこで起こってる、本当に起こってる心の動きだったりとか、なんて言うんだろうね、ちょっとした相手の動きをどう読み取るかみたいなものっていうのは、実は言語化できないぐらいいろんなことがそこで起こっていて、ここで言ったようなシンプルな話では実はないと思うんです、おそらくね。だけど、そうやって言語化すると、こんな感じのシンプルな感じになるんですけど、その多様なやり取り、しかも相手のアクションに対してこっちがリアクションするとかっていう自然なこう多様性のある応答が、そこにはあるわけですけど、これをですね、津森先生は生命的応答っていうふうにここで書かれています。で、生活の中にそういう応答があるということで、これが基本的な体験になってくるし、
これを意識的にやることが大事なんだっていうことを書かれてるんですね。あの全然分からずにただやってですね、こうなんかつながったなっていう感じだけを感じているということではなくて、そこにどんな意味があるか、どんな価値があるかっていうことに大人は気づいてるかどうか、気づいてることで、なんていうのかな、付き合い続けることができたりとか、その遊びを楽しむことができたりするよねっていうことを書かれています。でさらに言うと、その繊細な精神、パンセの中でですね、パスカルが書いてますけど、繊細な精神というのがあっていいかな。その繊細な精神っていうのは現象をそのままに見る目というふうに言い換えた方が分かりやすいかなっていう気がするんですけど、これはまさに今日冒頭で言ってた素朴な目で見るっていう話とつながってくるんですよね。こうここ結構大事なとこだと思うんです。あの、冒頭の恣意性がないっていう話だったりとかともつながってくる話で、あるがままに見るっていうのかな、起こってることをあるがままに見るっていうこと、そこにそのこう生命的応答っていうふうに呼んでるものが何の意味もない単なるこう遊びとか、こうちょっとつながって嬉しかったぐらいの話じゃなくて、実はすごく大事なことなんだっていうことを、まあ、理解をし、で理解しつつその起こってることをそのまんまにこう見る、理解をするっていうことが大事であるということなんですね。でこれ4つ目まで行っちゃった方がちょっと分かりやすいような気がするんですけど、この繊細な精神とか、まあ、素朴な目っていうようなことをですね、と同じようなことで津森先生は先入観を取り除くっていう表現の仕方をしてるんですね。でこれが大変僕としては分かりやすいなと思うんですけど、保育の現場に行って園内見させてもらったりとか研究で寄せてもらったりするときに、私自身もですね、あのややもすると陥ってしまいがちなこととしてですね、概念的理解っていうのは非常に、これ津森先生があのおっしゃってる、使っておられる言葉なんですけど、これすごく分かりやすいなと思ってて、先生方、現場の先生方もすごく多くこれしてしまってると思うんですね。例えばあの文章にちょっとあのお絵描きをしている時に落ち着きがない子供みたいな、あ、ね、こうちょっとフラフラしてたりうろちょろしちゃったりなんかするようなあの園児がいてですね、とか自分のお子さんでもね、ご飯を食べてると思ったらうろちょろうろちょろ動き回ったりおしゃべりしてたりですね、ちゃんとご飯食べてくんないとかですね、そういう子のことを落ち着きがない子だっていう表現をしたりする、言葉を使ってそういう理解をしたりする、これがまあ概念的理解で、概念化して落ち着きがないというフレームに当てはめてその子を理解してしまう。でもそれをしてしまうとその子の全体はもうとてもじゃないけど見えなくなってきますね。かなり一面的な理解になってしまうと思います。そのよその子にちょっかい出したりとか、いわゆる落ち着かないという表現に収められてしまうようなことは、一個ずつの行為が実は違う意味を持ってたりとか、一個一個の行動に意味があったりすることもあると思うんですけど、それが見えなくなっちゃいますよね。なのであのそういう概念化をしないということが、あの私が言ってる素朴な目っていうことであったり、パスカルが言ってる繊細な精神っていうことであったりするのかなっていう感じがするんですよね。あの津森先生が最初に言ってた恣意性のないものの見方だったりとかね、いうとこと、あの言葉は違えど同じことを言ってるのかなっていう感じがします。で僕はあの園内見にですね、あの行った時にとにかく認めるっていう言葉を使うのちょっとやめましょうっていう話をする時が時々あるんですけど、認めるっていう表現を使わなかったら私たちがするのはどういう行為なんですかね。例えば褒めるなのか、気づくなのか、声をかけるなのか、ちょっと分かんないですけど、認めるっていう言葉も結構実際の行為としてしてる、行為としてしてるんですけど、まあ、概念に結構近いようななんか動詞なのかなっていう感じがまあしていてですね、私としては認めるってあまりにも守備範囲が広すぎて、よく意味がわからないっていうのが私のまあ印象なんですけど、これも概念的理解にすごく近いかなっていう感じがしています。でこの概念的理解をするとですね、その子にラベルを貼ることに結局なるので、落ち着きのない子っていうラベルを貼ったらですね、もうその子は落ち着きのない子であると、それに類するような行動をしたら全部その意味はですね受け取れなくなっちゃいますよね。大人はね、もうそうなったらその子供の中に、その単に好きとかですね 懐いてくれるとかそういうことではなくて、その子どもの心の中に本当の意味で入るっていうのは正直もう無理になっちゃうんじゃないかなっていう気がすごくします。なので、そういうラベルを貼らずに、概念化せずに、ありのままを見るということですね。これがすごく大事なのかなっていうふうに思います。で、その一つの方法として僕は動詞で 見るっていう話を、これも園内研でよくしますけれども、違う言い方をすると、目の前で起こってる現象として見るときに、現象をほどいて見るっていうことかなっていうふうに僕としては思ってて、その概念化して一つのパッケージにしてしまうんじゃなく、なんだろうね、なんだろうな、わかんないけど、例えば弁当お弁当、幕の内弁当として一つのセットでお弁当を見るんじゃなくて、一つ一つのお魚だったりとか、なんだろうな、香のものだったりとか、お野菜だったりとか、まあそういうなんか一個一個のものとして、なんかセットじゃなくて見るっていうかな、なんかちょっと例あんまり上手じゃないなちょっとわかんないですけど、現象を構成している動きを、動きの一つ一つを見るとか、その動きの一つ一つは子どもの内面を表しているものなので、それを簡単に概念化するんじゃなくて、その一つ一つの動きがあることをちゃんと認識する、理解をするっていうことを、それに目がちゃんと届くっていうことだったりするんかなっていうふうに思います、思ってます。はい。で、僕はなんかまあ研究者でもあるので、こう、なんていうのかな、いろんな複雑な現象をあるフレームで見た時にスキッと整理できて理解ができますよねっていうこともをするのも、まあ仕事だったりするわけですよね。つまり概念化することが仕事だったりするもあると思うんですね。で、それはそれで価値があって意味はあるんですけど、それを癖のようにしてしまって、常に概念化しながらですね、子供を見てると本当に子供のこと見えなくなってきちゃうと、よくわからないということになっていっちゃうので、自分がそれを安易にしちゃってるなと思う時すごくあるんですね。なので、それはしないように、それをすると途端に子供のことは見えなくなっていくので、違う見方はできないか、もっとほどいて解きほぐした上で一個ずつを見ていくことはできないかっていうことを、まあ考えたりしているということですね。まあ毎日日々子供と一緒に暮らしているので、先生方はそれを毎日毎日するのは難しいかもしれないですけど、はい、そういう見方もあるかな。少なくとも子供たちが帰った後とか、夕方夜になって子供がいない場面になった時に、もう一回それを見直すっていうことはできるような気がするので、はい、まあそんなこともちょっとこの津森先生の話と素朴な目で見るっていう話からですね、考えてみました。昨日一昨日と園内研等でですね、いろんな園にお邪魔させてもらったりしてた、いろんな園というか、はい、いくつかの園にお邪魔させてもらってたので、特に一緒にね、3歳さんと一緒に砂場で、ちょっと時間を過ごしたりですね、まあ、してたんですけど、その中でもこんな素朴な目で見るっていうようなことを考えながらやってたので、今日はそんなお話をさせていただきました。はい。まあこれに関してはですね、まあ現場で先生方たくさんいろんなことをお考えになられて、これが私なんかよりよっぽど上手にできる先生はたくさんおられますし、一方で、概念化して見ることがもう習慣化してしまっている先生もたくさんいると思います。なので、先生方が感じることとか考えていることとか、今日のこの話を聞いてですね、感じたこと考えたことを、またぜひ、直接お出会いした時でもいいので教えていただけると嬉しいなと思っております。今日もかなり長くなってしまいました。はい。お付き合いいただいてありがとうございました。最後までここまで聞いていただいた先生ですね、本当にありがとうございます。また感想等ですね、教えていただければ嬉しいです。それでは、素敵な週末をお過ごしいただければと思いますし、また来週もですね、ぼちぼち元気出しながら頑張っていきましょう。それではお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。